はい、大竹紳士恋色火曜日の担当はフリーライターの武田聡さんです。
よろしくお願いします。
片手袋の人は あの本が出て、うん、それで佐哲さんが面白いと思って。
そうなんですよ、あれもう出たの多分2年前ぐらいだと思うんですけど、うん、あ、こんなことやる人がいるんだと思って、うん、でもただその片手袋収集してるだけじゃなくて、はい、なんか思想になってるんですよね、うん、あの方の中では、
うん、最後民主主義やみたいなこと言ってたよね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。でなんか片手袋っていうのは片手袋ってことじゃなくてなんか運動体なんですとか言われて、うんうん、この場がこの場で佐々木さんと話してることも片手袋ですみたいなことを言ってこれ何なんだって。もまあああいうこう 何年もね片手袋のことだけを考えてらっしゃる人の
ちょっと脳みそひっくり返ったよ俺は聞いてて。
そうですよ、でもなんか一定の説得力がどこかにあるっていうのはでもずっと考え続けてるからこその、うんうんうん、であれをこうお会いしてからやっぱり街中で片手袋っていうのにこう目が止まるようになりましたから、
ね、そうですね、うん、あ、そうね、落ちてるもんね。
そうなんですよ。ちょうど1月が一番最盛期って言ってましたから
そうなんだ、
はい、ということであの、昨日ですね、通常国会召集されまして、はい、岸田さんが就任してから初めてとなる施政方針演説というのが、はい、あの行われまして、6月15日まで通常国会会期がありまして150日間ということなんですけど、はい、明日から代表質問始まっていくんですけども、まあ、昨年後半思い出しますととにかく臨時国会開かないという日々が続いてたんで、まあ、国会の場で、まあ、長期間議論するっていうのはもう久しぶりということになりますけれども、はい、あのまあ、昨日施政方針演説で 何を語ったかというとあのよくあの所信表明演説とね、うん、あの施政方針演説って何が違うのかって言われますけど、うん、施政方針演説っていうのはまあこの1年どういうことをやっていくかっていうことの、うん、まあ、宣言というか示すものなんで、うん、まあ、これから1年こういうことをしていきますよと。でその中で一番繰り返したのが、うん、まあ、新しい資本主義という言葉で、うん、これが8回繰り返したっていうんですけれども、うん、はい、まあ、あとあの資本主義の変革とかですね、社会経済社会変革というような言葉も使って、うん、まあ、とにかくその言葉を繰り返し使って、でもこれまでの資本主義とは違うということを言ってるんだけど、やっぱり具体像が見えてこなくてですね、
はい、
これ前段であの先週末 NHK の日曜討論でですね、うん、あの茂木幹事長がですね、この新しい資本主義って何なんですかというふうに聞かれて、うん、どう答えたかというと、成長分野に対して様々な業種、様々な企業から投資が進む。それによって利益が生まれ、その利益が国民消費者に回って、それがマーケットの拡大になって、さらなる利益を生み出す、さらなる投資を生み出す、うん。そういう好循環を生み出すというふうに言ってたんですけど、うん、これ聞いて、うん、あれこれアベノミク、うんうん、アベノミクスで言ってた、うん、トリクルダウンと変わらないんじゃないかというふうに、はい、多くの人が動揺したわけですけれども、うん、はい、でも昨日その岸田さんが新しい資本主義についてどうやって言ってたかというと、うん、市場に依存しすぎたことで公平な分配が行われずに生じた格差や貧困の拡大、市場や競争の効率性を重視しすぎたことによる中長期的投資の不足、うんぬんかんぬんというふうに続いていって、うん、市場に任せれば全てがうまくいくという新自由主義的な考えが生んだ、ああそういったものを変えていかなくちゃいけないということを言ってるんですけど、うん、まあ、今言ったように、うん、あの茂木幹事長は、うん、成長分野に対してさまざまな投資が進んで、うん、またその利益が国民消費者に回るっていうふうに言ってるので、うん、なんかあれ言ってることがその違うというか、うん、あの、うん、同じテーマで話してるんだけど、うん、話が違うところに行ってしまっていて、うん、結局その岸田さんが言う旧来の資本主義をそのまま、うん、まあ、新しい資本主義っていう、うん、まあ、看板を掛け替えただけなんじゃないかっていうふうに思われても仕方ないって、まあ、よくあの、うん、リニューアルオープンって掲げたけど、うん、中入ったら全然この間と変わってないんじゃないかっていうようなお店あったりしますけど、うん、あの感じに近いのかなというふうに感じちゃいましたけどね。
新しい資本主義って俺意味が分からないんだけど、うん、いや、
そのここ100日みんなずっと思ってるわけですよね、うん、新しいとは何が新しいんだと、うんうん、そしたら昨日岸田さんはその後に日本ならばできると、うん、日本だからできると、うん、共にこの経済社会変革に挑戦していこうではありませんかという、うんうん、早速この気持ちで押してくる感じになってて何がっていうことになっちゃったんですね、うん、
でもで市場に任せすぎたってところを こう任せて好きにやってやりすぎたっていうのを変えようとはしてるんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、この市場に依存しすぎたことで公平な分配が行われなかったと。で、まあ、もちろんですね、その後に、まあ、成長と分配の好循環というのをするためにはどういうことが必要かということで、これ3つ挙げてるんですね。で、1つがですね、所得の向上につながる賃上げだと。これはできるだけ早い段階で、全国加重平均1000円以上になるように、まあ、最低賃金見直しにも取り組んでいくと。うん、まあ、今現在この全国加重平均というのが930円なんで、はい、まあ、これを70円以上上げる。ただまあ時期は、うん、明示はしてなくて。2つ目が人への投資、スキル向上、再教育の充実、副業の活用といった、人的投資の充実と。で、3つ目がですね、未来を担う次世代の中間層の維持、そのために子育て若者世代に焦点を当てて、世帯所得の引き上げに向けて取り組むと。で、男女の賃金格差を是正するのも大きなテーマであると。まあ、これはでも旧来の、まあ、安倍政権であるとか菅政権であるとか、まあ、ずっと言い続けてきたことで、この3つをまとめると、まあ、とにかく景気を良くしますよと。で、具体的にお金をアップさせますよというふうに言ってるんだけれども、まあ、この新しい資本主義の新しさの部分っていうのは何か具体的に宣言されたわけではなくて、まあ、ずっとこの個人に対してもっとお金が行き渡るように、しますよという宣言というのは、まあ、ずっと続いてるわけなんですけれども、これまでの資本主義というのをある種否定した形で新しい資本主義と言っているんだけれども、どうも中身を覗いてみると、基本的な構成成分は変わってないというのが、昨日の、施政方針演説を聞いた印象かなというふうには思いますけれどもね。
そうですね。だから何が変わるんだろうっていうと、具体的にそういうことは出てこないわけだから。
そうですね。
まあ、で、資本主義で、ね、民主主義だから、その成長と分配はね、当然のことを、
まあ、基本原則というかね、それがまあ民主主義の
基本です、
ね、基本ですからね、はい、だからまあそこが具体的に、まあ、もちろんこれからの、議論の中でね、明らかになってくるんでしょうけれども、そしてコロナ対応については、まあ、従来通りですね、過度に恐れることなく最新の知見に基づく対応を冷静に進める覚悟といって、まあ、ワクチンを前倒しするというような言い方をしてるんですけれども、まあ、ここ最近そのワクチンを前倒しっていう言い方してますけれども、まあ、これはね、森永さんとか金子さんもよくおっしゃってますけれども、まあ、ワクチンをこれ3回目接種は遅れてるんだというような話はしてますけれども、はい、まあ、前倒しという言い方をして、で、気になったのが、まあ、そのコロナについてですね、在日米軍の駐留に関わる保健衛生上の課題に関し、地位協定に基づく日米合同委員会においてしっかり議論していくということを言ったんですけれども、まあ、これ、ね、ご存知のように、まあ、アメリカ基地経由で増えてしまったというところであれば、これはやっぱり日米地位協定を考え直すってことをしなくちゃいけないんじゃないでしょうかという問いかけもずっとされてるんですけれども、もうこの宣言の中にですね、昨日の発言の中に、もう日米地位協定に基づく中でしっかり議論していくと。それがまあできなかったからこそこういうふうに拡大してしまったんだけれど、ね、っていうふうに思うんだけれども、まあ、こうやって自由に出入りして感染拡大して放置してしまったってことには、まあ、触れられなかったということですね。
これ結局地域協定に踏み込むことはしない
というふうにも言ってるんですよね、だけれども、まあ、その以降そういうふうに、漏れ出るようなことがないようにしますというふうに言ってるんだけれども、まあ、今こうやって拡大しちゃってますけれども、その発端がどこにあるのかということを考えたときに、この施政方針演説でそこまで断定してしまってるっていうのは本当に、まあ、前進もなければというかね、もうずっとこのままの形を維持しているという。
でいつも言ってることだけど、まあ、よその国はね、まあ、いろんな国はこう地域協定を一生懸命変えようとして、
そうですね、
少しずつ変わりながら来てるんですけども、日本はこの
まんまなんですよ、
60年間、
でそれは、昨日のその演説の中でも、まあ、沖縄の米軍基地についてどう考えるかっていうところでもですね、まあ、従来通り辺野古への移設を進めますというふうに淡々と述べてるんですけれども、まあ、従来通りというか、まあ、そもそもこの軟弱地盤があって工期が遅れてるのに、はい、まあ、淡々と述べるだけで、まあ、従来の冷たい対応と何ら変わりがないと。で昨日の演説の中で異例だったのはですね、この最後に国土交通省の統計不適切処理の言及がありまして、 まあ、これ昨年末に明らかになった建設工事受注動態統計調査における不適切な処理において一言申し上げますというふうに言ってからですね、
うんうん、
まあ、検証結果というのを真摯に受け止めて国民の皆さんにお詫びをすると、
うん、
で直ちに再発防止に取り組むと、うん、そういう指示をしたというふうに言って、まあ、真摯に受け止めるというふうに言ったんですけれども、
うん、
これまだですね、この政府が修正済みとして説明していた2020年の1月以降もなお、うん、続いてたっていう問題もありますし、
うんうん、
あるいはこの統計の課題形状がですね、うん、まあ、GDP にどういうふうに影響してるかっていうことも明らかにされてない中で、
うん、
まあ、真摯に受け止めて以降こういうことがないようにというふうに言うのは、うん、ちょっとこれにて終わらせようとしすぎているのではないかなというふうには感じられますよね。
残った資料がそのまんまだと、
う
ん、
そうですね、
それが GDP にも影響する、
うん、
なんか景気が悪いのに景況がいいように見せてるようにも思っちゃいますけども、
そうですね、それが、まあ、疑いがあるので晴らさなくちゃいけないんですけれども、うん、で昨日の施政方針演説ではですね、勝海舟の言葉っていうのが登場しまして、
はい、
これまで岸田さんあんまりこの安倍さんのようにですね、いろんな昔の誰それの言葉っていうのはあんまり使ってこなかったんですけども、
うん、
冒頭で構造は我に損すと、これは我が行いは自らの信念によるものであるという意味なんですが、うんうん、勝海舟の言葉を引用してですね、
はい、
皆さんの声に丁寧に耳を澄まし、状況が変化する中で国民にとって良い方策になるよう粘り強く対応して判断の背景をしっかり説明する努力をしてきたと、
うん、
割とこう自画自賛してるんですよね、
うん
うん、新型コロナに打ち勝つことに全力を取り組んでもあると、全身全霊でいくと、で最後にもう一回また勝海舟の言葉を引用して、
うん、
己を改革すと、まあ、自らを律することに重きを置いたと言うんですけれどもね、まあ、その中でも統計の不適切処理の話をしながらも、
うん、
自らを律していって、その最大の原動力は国民の声だというふうに言って、まあ、丁寧に耳を傾ければ、改革の道は見えてくるというふうに言ってるんですけれども、まあ、今これまで列挙したように、まあ、改革するっていう宣言はしてるんだけれども、うん、改革するためにやっぱり問題点をですねちゃんと明らかにして一つ一つこう検証していかなくちゃいけないんですけれども、うん、やっぱりスローガンが先立つ、まあ、当然この施政方針演説っていうのはスローガン先立ちがちなものにはなりますけれども、う
ん、はい、
でもそれこそ昨年末国会で議論されてたことが何かってことを思い出すと、例の文通費の見直しであるとか、
うんうん、
あるいは森友学園のね赤木雅子さんの裁判を、
うん
うん、認諾という方法で終わらせたであるとか、うん、
はい、
ウィシュマ・サンダマリさんの、まあ、件、ビデオをね、
うん、
どこまで見せるか完全に公開するかというような議論もあったわけですけれども、うん、まあ、そういった批判されそうなことというのは今回の演説にはほとんど盛り込まなかったということなんですね、うんうん、
文書交通費なんかもあれ、うん、なんかうやめになって今回国会でやんないみたいな。
そうですね、
先、うん、まあ、
このまま一応協議会は作るという、
協議会でもこのまま行くんじゃないのみたいな。
時にはね、うん、去年の段階ではこれはもう反対する必要もないだろうということで行くはずだったんだけれども、
うんうんうん、
あと、まあ、その去年の通常国会で廃案になった出入国管理法改正案というのも、
うん、
まあ、これも今回の国会で出すと、まあ、野党からの反発があるということで、うん、まあ、それは題材にしないと、はいはい、うん、つまり批判されそうなことは話に持ち出さないっていう状況がもう見えてる中で、
うん、
新しい資本主義改革していきますっていうのは、ちょっとそのメッセージとやろうとしてることがかなりずれてるかなという印象はありますね、うん、
はい、
その中でもなんか支持率が上がってるという話も伝わってきて、ちょっと分かんないなと思うんですけど、
まあ、前の人より話が通じるっていうところでのポイントなのかもしれないですけどね、
はい、大竹紳士広報録、今日の担当は武田佐哲さんでした。
ありがとうございました。